それでは本日の聖書の箇所をお読みいたします。本日の聖書の箇所はマタイによる福音書第25章1節から13節、新約聖書の41ページ、新約聖書の41ページとなっております。では聖書を拝読いたします。マタイによる福音書第25章1節から13節、そこで天国は10人の乙女がそれぞれ明かりを手にして花婿を出迎えに行くのと似ている。その中の5人は視力が浅く、5人は白深いものであった。白の浅い者たちは明かりは持っていたが油を用意していなかった。しかし白深い者たちは自分たちの明かりと一緒に入れ物の中に油を用意していた。花婿の来るのが遅れたので彼らは皆居眠りをして寝てしまった。夜中に、さあ花婿だ、迎えに出なさいと叫ぶ声がした。その時乙女たちは皆起きてそれぞれ明かりを整えた。ところが白の浅い女たちが白深い女たちに言った。あなた方の油を私に分けてください。私たちの明かりが消えかかっていますから。すると白深い女たちは答えて言った。私たちとあなた方とに足りるだけは多分ないでしょう。店に行ってあなた方の分をお買いになる方が良いでしょう。彼らが買いに出ているうちに花婿がついた。そこで用意のできていた女たちは花婿と一緒に婚宴の部屋に入り、そして戸が閉められた。その後で他の乙女たちも来て、ご主人様、ご主人様、どうぞ開けてくださいと言った。しかし彼は答えて、はっきり言うが私はあなた方を知らないと言った。だから目を覚ましていなさい。その日その時があなた方にはわからないからである。本日はこの箇所を通しまして、白深い人の整え方、思慮深い人の整え方という題で泉川牧師にメッセージをしていただきます。
皆様おはようございます。今日もご一緒に礼拝を捧げることができることを本当に嬉しく思います。一言お祈りをして今日のメッセージに入らせていただきます。愛する天の父なる神様、あなたの御名を心から賛美をいたします。今日もこのようにあなたが招いてくださる礼拝の中で、兄弟姉妹心を一つにし、あなたを賛美しながら、またあなたから与えられるその祝福と恵みを共にいただくことができることを本当に感謝いたします。どうぞ私たちがあなたが与えてくださる命の恵みを余すところなく一つ一つを受け止めて、私たちの力とすることができますように導いてください。またいつも私たちのことを思い、このように十分な備えを持って私たちを招いてくださるあなたの心を心から感謝をいたします。今日も礼拝の中で与えられる御言葉を感謝して受けようとするところでありますけれど、どうぞ私たちがそれぞれの思いを脇に置いて、あなたの御言葉に聞き入り、御言葉とともに働かれるご聖霊によって新しい思いを私たちがいただくことができますように導いてください。 神の子にふさわしい思いが私たちのうちに満ち、それを通して私たちの周りにいる方々と共にあなたの祝福と恵みを豊かに表し、それをもって共に喜びを分かち合うことができるように導いてください。これから御言葉を取り過ぎますこの小さきものの上に、今日もあなたのご主権がありますことをお願いいたします。御手に委ねて尊き主イエスキリスト様の御名によってお祈り申し上げます。アーメン。それでは今日はマタイによる福音書の25章の1節から13節までのお言葉が与えられましたので、そのお言葉を通して教えられること、また私たちに与えてくださることをご一緒に見ていきたいというふうに思います。今日のお話というのは読んでわかるお話ですので、皆様は司会がお読みくださったので内容はもうよく分かっているわけであります。少し付け加えるとしたらですね、イエス・キリストの歩まれたイスラエルの国においては結婚式の時にですね、一つのしきたりがあったということですね。それは新しい妻を迎え入れようとする夫となる花婿がその妻となるべき人のお家にまで迎えに行き、そして妻と、そしてまたお祝いの席に招く人たちを連れてですね、そしてお家に戻ってくるということですね。そうするとお家に戻ってくる時にはだんだんに道が暗くなりますので、そうすると花婿の家には灯火を灯す人たちがいて、その人たちが灯火を灯して彼らの足元を照らしながら花婿と、そして花婿に連れられた花嫁ですね、そして大家の席に招かれた人たちをこうして迎えていくという、そこからいわゆるお祝いの席が始まっていくという、こういうことのようであります。ですから、国が違い民族が違うと、それぞれ結婚式の時の習わしというのは違いがあるわけですけれど、イエス様が今日の例え話の中で取り上げられた、結婚式の場面というのは、まあ、そういう、彼らのですねイスラエルの国のしきたりに基づいた、そういったことをこの例えとして取り上げているということであります。まあ、どちらにいたしましてもですね、本当に、祝福された場面ということになりますけれど、ただ今日はこの例えの中で、5人の思慮が浅い人と、それから5人の思慮深いもの、この灯火をかざす者たち、その役割を持った人たちの中には5人の賢い人と5人の愚かな人たちがいたよということを、まあ、今日は聖書に書いてるわけですから、そこら辺のところが今日私たちにいろいろ教えてくださるところということになります。で、この例えは例えですから、ここに登場する人たちのことで少し先にお話しときますけれど、一番最後のところで、はっきり言うが私はあなた方を知らないと、で戸を閉めてしまった、ご主人が出てきますね。でこれは、当然のことながら父なる神様のことを、おっしゃってるんだなというふうに読んで間違いがないと思います。当然花婿はイエス・キリストということになりますね。そうするとイエス・キリストによって導かれてくる花嫁とかですね、ついてくる人たちというのは、要するにイエス・キリストを通して父なる神様のところに立ち返ろうとしているついてくる人たちですね、いわゆる信仰を持った人たちというふうに言うことができるでしょう。で、そしてそういう中で灯火を灯す人たちというのが出てきますけれど、その人たちはですねイエス様に連れられて、こうしていよいよ父なる神様がいらっしゃる世界に入ろうとする前に世界は暗くなるわけですから、そうすると暗くなった世界の中でですねイエス・キリストを信じついていく人たちがつまずかないように、迷うことがないように 灯火を灯してですね、そこを照らして彼らの歩みをですね、いわゆるサポートするというんですかね、そういう役割ということですから、それは今日であればですね、牧師とかそういった人たちであったり、あるいはまた家庭であれば親たちであったり、自分自身にたくさんの人たちを任せられていると、こういう使命を持っている人たちというのは灯火を灯す人たちというふうに言うことができるでしょう。で、それであと一方ですね、忘れてならないのが出てくるんですよね。ちょっと読んでみるとなかなか気がつきにくいですけれど、この愚かな人もですね、それから思慮の浅い人たちも油を用意しますよね。で、その油が足りない時に何という表現が出てきたかというと、自分の分買いに行きなさいというんですよね。ということは、賢い人もそして思慮の浅い人も同じ場所から油を買ってきているということですから、そうすると、油をですね、その賢い人にも、そして思慮の浅い人にも、分けてあげた、それは、そういう油を分けてくれた方というのがいるということになりますね。それがご聖霊であるというふうに読んで間違いがないというふうに思います。で、こういうふうに今日の聖書の箇所に出てくるですね、いわゆる登場人物というか、そういったものが誰のことを指しているのか、そしてその状況が何を指しているのかということが分かると、今日の聖書のお話、いわゆる例え話は意味を汲み取ることがたやすくなるというふうに思うわけですね。父なる神様の家から花嫁のところにですね、要するに向こうが行くんですから、父なる神様のもとからですね、父のもとに私たちを迎えるためにイエス・キリストが救い主としてこの世界に来てくださったわけです。そして花嫁とする人のところに来てですね、関わりを持って、そして一緒になってですね、父なる神様が住まわれる神の国、その天の御国にですね、私たちを導こうとしているということです。迎えに行こうとする時にはまだ暗くありませんでしたけれども、でも迎えてですね、そしていよいよだという時になってくると、日も暮れてですね、どんどん暗くなるわけです。しかも今日の聖書の箇所では、花婿が来るのがですね、予想外に遅かったとありますから、で、花婿が来るのが予想外に遅かったので、彼らはうとうと寝てしまったと、うとうと寝てしまうぐらい遅かったという話ですね。それは聖書にもありますけれども、天の父なる神様は全ての人々を救いたいと願われて、私たちに裁きの日を早く与えようとするのではなくて、その裁きをある意味は父なる神様の愛によって遅らせて、そして一人でも多くの人々をですね、救おうとされる。それで私たちが思うよりもですね、その終わりの時というのは先延ばしにされている。終わりの時が先延ばしにされているというのは、父なる神様が私たちを迎えてくださる時をそれだけ延ばしてくださっているんだという話ですね。寝入ってしまうほど遅くなったという、そういう終わりの時代ということを察しているんだということが分かります。そうすると、迎える時間が遅くなったということになりますから、最初の暗闇よりももっともっとですね、夜の闇は濃くなっているということが分かりますね。聖書の中で闇というのは祝福された状態のことを言うわけではないわけです。闇が濃いという話になると、人と人との関係がですね、おかしくなりますし、愛は冷えていきますし、さまざまな争いですね、紛争というのが起こってきますし、人と人とが裏切りあったりとか、いろんな問題が起こってくると、それを闇というふうに表現してますけれど、そういったことがどんどんどんどんこうして社会の中に蔓延している状態ということを指し示しているんだなということが分かっていただけるというふうに思います。そうするとイエス・キリストを通して信仰を持ってですね、父なる神様のところに帰ろうとこうして 歩み始めたクリスチャンの方々ではあるんですけれども、そのクリスチャンの歩みというのは終わりの時代になればなるほどに、終わりが近くなれば近くなるほどに、実は社会そのものの中に大きな問題を抱えている時代を生きているということになるので、クリスチャンがクリスチャンとして信仰を持って生きるということがとても難しい状況になるということは言えるということですよね。ですからこそイエス・キリストを信じ導かれているその人たちのために、灯火を灯して、その足元を照らしながら彼らの歩みが全うされるように、そのようにイエス様に協力して働く人たち、そういう人たちが必要なんだということを今日の聖書の箇所は教えてくださってるわけですね。ですから天国というところは全ての人々がつまずくことなしに天の御国に入ることができるように、灯火を灯すそういう人たちを備えてくださっている、そういうところなんですよと教えてくださっているわけですね。しかし灯火を灯す役割というのは重要なのに、その重要な灯火を灯すという役割を与えられていながら、5人は思慮深く、要するに半分は思慮深く、半分は思慮が浅かった、イエス・キリストはそういうお話をしながら、こういうことが起こり得ますよ、こういうことが起こります、ではあなたがもし灯火を灯すその働きを任せられたとしたら、あなたはそれを賢い人、思慮深い人のようにそれを全うすることができる人になれるのか、それとも思慮の浅いものとなってしまって、一緒にお祝いの席に入るはずだったのに、その重要な役割を愚かにもですね、浅はかであったために、その役割を果たすことができなくて、そのお祝いの席に入れないという、そういう惨めなものになるのか、あなたはどちら側になるんですか。当然イエス・キリストは思慮の深いものですね、思慮深いものにあなた方はなってほしいということを、イエス・キリストはこの例え話を通して語ってくださっているということですね。ですから灯火を灯す人はですね、そのイエス・キリストを信じて導かれている人たちが、そのつまずいてしまう、迷ってしまう、そういう闇が濃い状況の中に置かれているクリスチャンの一人一人、神様を信じて歩もうとする一人一人、その一人一人のために、この彼らを守って助けてあげるということをしなければなりませんよ。それは最も闇が濃ければ濃いほどに、その役割はとっても大切なことなんですよ。そして天の父なる神様がその婚宴の席をですね、主催し、そこにですね、新しい家族となるべき、その花嫁をですね、待っててくださっているということでありますから、ですからその待っててくださっているその父なる神様のところに、必ずこの人たちがその祝いの席の中に入っていくことができるように、途中までではダメです、最後の最後まで、その迎えて、そこまでリードしてあげなければいけませんよということを、今日の聖書の箇所は教えてくださっているということです。まあ、それは教会という枠でですね、考えるだけでなくて、家庭ということであっても、基本的には一緒のことであろうというふうに思います。人がですね、集まるところにはその人たちのことを守って、導いていかなければいけないですね、そういう立場の人がいます。要するに人々を任せられている人ということですね。神様を信じています、イエス様信じています、ご聖霊も信じています、それにあって生きようとしています。でもそれでもその一人一人が自分だけで歩んでいくことが難しいので、彼らのことをですね、愛し守り導かなければいけない、ちょうど灯火を灯す人の役割をですね、する人が必要だということですよね。その灯火を灯す役割をする人が、もし今日は幸いですね、半分は灯火を用意して、半分が灯火を用意できなかったって、半分は灯火があったので、 その人たちの働きを通して、ついてきた人たちはみんな導かれていくという話に、なっているわけですけれど、もしここに思慮深い人が一人もいなかったらどうなっていただろうかという話になるわけですよね。そうすると、いかにイエス・キリストを信じ父なる神様の家族の一員となるべく歩みを進めている人であっても真っ暗闇の中でですね、その歩き始めると本当に、怪我をしたりですね、あるいは道を迷ってしまったり、結局その日到着することができないということも、まあ、あり得る話ではあるわけですよね。ですからこそ導くべき立場に立っている者、灯火を灯して、ちゃんと神様のところにまでたどり着くことができるようにお世話する役割を仰せつかった時には、それはどんなことがあってもその務めを全うしていかなければいけない、とても大切な働きなんだということを覚えたいと思いますね。それだけ大きな大切な役割であったにもかかわらず、資料が浅くてですね、用意ができてなくて結局はその時に働けませんでしたみたいな話になると、まあ今日の言葉はとても厳しいんですけれど、もうあなたのようなものは知らないと戸を閉められてですね、中に入れてもらえないという、これは厳しい表現ですけれども、それほどですね大切な務めなんだということを私たちは心に留めないといけないということですね。ですからここにいらっしゃる全員が灯火を灯す役割を持っているというわけではないと思います。そうでなくて多くの方々はイエス・キリスト花婿に連れられる花嫁、いわゆる教会ですね、教会として導かれているということかもしれませんけれど、でも育てられたもの、成長したもの、必ずですね灯火をかざす役割を与えられるものというふうに思いますから、ですからこれは誰かのことだろうということではなくて、まずは自分にもその足元を照らしてつまずくことがないように守ってあげなければいけない人がいるんじゃないかどうかということを考えてみてですね、もし皆様が一人であっても二人であっても、その人たちの歩みを守っていくために自分は働かなければいけない、神様から使命を与えられてるんだなと思う方々はですね、私は灯火を灯す役割が与えられていると、このように受け止めてくださってよろしいかというふうに思うわけですね。まあ、どちらにいたしましても、父なる神様がどれほどですねイエス・キリストをこの世界に送られて、我が子である私たちを再び家族として迎えようとしているか、イエス・キリスト以上にその父なる神様、主人ですね、その主人こそその新しく家族として迎える、その思いに熱いお方はないんだということを知らないといけないですね。イエス・キリストがある時にイスラエルの民を見ながら、面取りが雛を集めるようにですね、翼のもとに行くたび、あなた方のことは集めようとしたことか、しかしそれに対して彼らは答えることしなかったんですよね。その面取りが雛を集めるようにという表現の中にですね、本当にご自分の命として一人一人をその愛の翼のですね元に保護し、そこで豊かな成長と将来の祝福を与えたいと願われている、こういう神様のお姿というのを、そのお心というのをそこで感じるわけですが、それはイエス・キリストが父なる神様はそういう思いを持ってらっしゃるんだという思いを代弁して語った場面ですからね。ですからイエス・キリストも全ての人々を救いたい、導きたい、そのために自分の命も捧げます、そういう思いは持っていたとしても、イエス・キリストはそれに勝る心を持って私たちのことを招いてくださる、その神の家族の中心にいらっしゃる父なる神様のお心というのをですね、覚えながら、そして花婿としての務めを成しているわけです。だからこそその主人はイエス・キリストだけではなくて、いよいよ自分のお家に近づいてきてきたその花婿に連れられた花嫁を、 間違いなく迎えていくんだぞと、そしてその同じ心を持って灯火を灯す人たちに役割を与えているということですから、イエス・キリストを使わすにあたって父なる神様が思ってた思いと、この10人の乙女たちをその役割を与える時にも、その今から迎えようとするですね、新しい家族、その人のことを心から待ち、その喜び、その心によってその10人のですね、灯火を灯す女性たちの役割も与えてくださったということです。役割のですね、確かに違いはありますよ。イエス様はイエス様でしかできない役割を担ってくださっています。だからといってその灯火を灯す働きが軽いものということではないということですね。まあ、そこら辺のところをぜひ覚えていただきたいというふうに思います。それで今日の話の中で、思慮の浅い人たちとそれから思慮の深い者たちがいたという、こういう2つの話になるわけで、油が用意できてたのか結局用意できてなかったのかという話になるわけですよね。いよいよ闇が濃くなった、暗闇が濃くなった、花婿がだから教会を連れてくるのが遅くなった、終わりの時が忍耐のうちに長くされた、その厳しい時代の中で、その厳しい時代を生きている、そういう一人一人のために灯火を灯さないといけない時に、灯火を灯すことができたかできなかったかというのは、油を用意してたか用意してなかったかということで決まってくるんだよというのが今日の言うお話になるわけですよね。そうするとこの油の中身というのがですね、皆様にも大体想像することができると思うんですよね。私たちクリスチャンの歩みもですね、決して平坦で楽なものではないということは皆様が生活して分かることですよね。私たちに仮に問題が何一つなかったとしても、そういうことは普通ありえないんですけれど、でもまあ私たちには何の問題がなかったとしても、だからといって何もない波風立たない人生を歩むということはできないことです。なぜならばこのように生きているということは、このように生きている全ての人との何らかの形でのですね、つながりがあるということです。そうするとつながりがあるということは、必ずこの人の影響もあの人の影響も必ず受けるということです。良い人の影響も受けますけど、悪い人の影響も受けると、祝福してくれる人の影響も受けますけれども、でも災いをもたらす人との関わりも避けて通ることはできないということです。ですから時代が悪くなれば悪くなるほどに、私たちはそういう悪いものを受けざるを得ないですね、そういう人生の中を進まざるを得ないということであります。ですからクリスチャンになったから何事もなくですね、幸せに生きていけると思ったらダメですね。確かに心の中に喜びもあります。また祈りも絶えることはありませんし、そしていろいろなことで感謝を生み出すことも可能なことであります。でもそうであったとしても、時代時代によってはですね、その中を生きることが比較的たやすい時と、とても困難が伴う時というのがあるということですよね。だからこそ一人一人がそういう厳しい時代の中を生きている、辛いこと苦しいこと裏切りにあったり、いろんなことを体験して心が折れそうになってしまう、あるいは道を失いそうになってしまう、そういう状況の中でその神を信じ生きようとする一人一人のことを支えてあげる、励ましてあげる、道を示してあげる、そういうことをする人がもっともっと重要であり必要であるということを私たちは知らないといけないということです。そういう意味においてはですね、親であるんだったらですね、子育て昔よりもですね、終わりの時に近づいている時代を生きている親の方がですね、ある意味では子供を守り導いていくということが 困難であるというふうに言うことができるかもしれませんね。昔だったらですね、子供は親がいなくても育つもの、そこらに置いてたらなんかみんなの中で育ててもらいましたと、それはそれで祝福されたことですけれど、今日この少なくとも日本の中で同じようなことが言えるかどうかというとですね、そういうことは言えないんですよね。かえって今は学校の登下校でもですね、知らない人には近づくな、声かけられたら答えてはいけません、で場合によっては避けて通りなさいという、こういう話ですから、周りの人たちに育ててもらったという昔の時代と違ってですね、周りの人たちは危険なことがありうるから、だからあなた方はその人たちとの接触をできるだけ取らないようにした方がいいよと教えるような時代になってしまったわけですよね。それだけ子どもたちが育つにあたってですね、彼らの環境の中で彼らに対して災いをもたらすものがやっぱり目に見えて大きくなってきたということの証拠でもあるというふうに思うわけですね。だからこそ子どもたちもただすくすくと育つということが難しい時代でも、そういう時代の中で彼らの心が折れないように、そして希望を失うことがないように、神の国に向かって成長していくことができるように、より一層ですね、その心を守り配慮し整えて導いていく、いわゆる灯火を灯す役割というのは大きいと言わなければならないと、こう思いますね。これは教会でも同じことだと言えると思います。平和な時代であればですね、その平和な時代なりの悩みはあるでしょうけれども、難しい時代の中を生きる人たちがクリスチャンとなって教会に集まるという時にもですね、それはさまざまな複雑な問題を抱えて、その足取りがですね本当に暗くなってしまって、もうどうしたらいいかわからないという状況になることも多々あるだろうというふうに想像するわけです。だからこそ私たちはこの厳しい時代になればなるほど、父なる神様はそのご自分のもとにですね、必ず人々をこの神の国の中に入れてあげたいという思いを持ってこの歴史を導いていらっしゃるので、私たちはますます使命感を持ってその灯火を賢い、視力深いもののように、灯していく、油を用意して灯していかないといけない、すなわちその人たちの足元を照らして、そしてつまずくことがないように、迷うことがないようにしてあげる知恵と力というのを私たちは備えてないといけないということになるわけです。そしてそういうさまざまな困難問題の中に巻き込まれている人たちをサポートしていくということは、それ相応の自分自身の中に用意しているものがないとその役割を果たすことはできないということになりますから、そういう意味では一人一人が自分自身の油、自分自身の中にその問題を抱えた人たちがそこで立ち止まることがないように前に進むことができるようにする必要な知恵とかですね、力とか心とかそういったものを準備してないとダメだということです。その時に必要なものを自分が備えてなかったら何もしてあげられないということになるということですよね。ですから備えるということがどれほど重要なことかということを改めて教えていただけるのが今日の聖書の箇所であるというふうに思います。実際この25章の1節から13節のところも、賢い人、思慮の深い人、思慮の浅い人、そういった人が終わりの時代の中でこんなことが起こるよと一つの例えという形で教えていることではありますけど、イエス・キリストがなぜそのような例え話を語られたかというとですね、これから本当にそういう時が来るから、本当にそういう時が来るから、そのためにあなた方は前もって言っとくので、これをもってあなた方は自分を整えておきなさいよ、自分が何者であり自分が正しく備えているものであるかどうなのかということを自分で確認して、 思慮の浅いものとして生きているということが分かるんだったら、悔い改めて思慮の深いものにならないといけないよ。思慮の深いものであれば決して思慮の浅いものとなることのないように注意していかないといけないよと。ですからイエス・キリストのこのお話そのものも、実はこれから迎える時のための準備をしなさいということで語ってくださってるんですよね。要するにこういう厳しい時代が来るぞと教えてるわけです。イエス・キリストは厳しい時代が来るぞと教えてくださってるのに、それをその心の中で受け止めるんだったら、だったらその時のために備えておこうという話になるわけですよね。準備しておこうという話になるわけで、ですから聖書の言葉というのはですね、実は私たちが一つ一つのことを準備して備えて迎えることで、自分自身も自分に委ねられた人たちのことも守りながら進んでいくことができるんですよ。だから私の言葉をただ聞いて聞き流すんではなくて、それを通してそれを教訓とさせ、準備させ、備えの十分なものとなって時を迎えていくようになりなさいと。ですから転ばぬ先の杖ではありませんけれど、聖書のお言葉というのはですね、私たちに対してこういうこともあるよ、こういうこともあるぞ、そういうこともあるんだから、あなた方はそういったことを心に置いて、そのための心の準備であるとか、あるいはその時に必要になるだろうと思うことに対しての知識であるとか知恵であるとか、あるいは協力関係であるとか、そういったものを準備していくということをしていかないといけないよということをイエス様は教えてくださっているということですね。ですから聖書の言葉って、あ、神様ってこういう方なんだ、イエス様ってこういう方なんだ、ご聖霊ってこういう方なんだなと、こうして神様を知るという形で読んでいくということも正しいことです。またその中で、あ、人ってこんなもんだなということを見せつけられて、自分や人間を知るということも大切なことです。それと同時にですね、そこでさまざまな問題が起こるときに、私たちはでもなんでこんな問題が起こったんだろうか、そしてそもそもその問題に巻き込まれていたということは、どういうところが足りなかったからそうなったんだろうか、もし自分自身が同じような状況に置かれたとしたら、私が彼らのように失敗しないとするならば、自分は何を準備してたら対応できたんだろうか、そこでどういうものを持ってたらそれを災いの日にするんじゃなくて救いの日、恵みの時とすることができるんだろうか。だから聖書の言葉を読みながら、そのことを自分のこととして捉えて、そしてそのために何が必要なのかということをわきまえて、それを準備していく。だから聖書の言葉というのをただ物語として読むということではなくて、その聖書の言葉が実は私たちの一足一足を守っていくために、あなたがあなたの足元をその守っていく、整えていかないといけないよ、あなたがあなたの周りの人たちの灯火となって彼らのことを守ってあげないといけないよ、そういう意味で聖書の言葉というのを自分のこととしてその読み、そしてそこからさまざまなですね、教訓、教え、そして気づきというものを私たちは持っていかなければいけないということですよね。そのために聖書の言葉があると言ってもいいわけです。創世記から黙示録までですね、神様がこれだけの言葉を私たちに語ってくださったのは、私たちが人生のありとあらゆることに対して対応することができるように準備してくださったと、こういうふうに言ってもいいわけです。そしてこの油を買いに行くというか、油をのそのお店があるわけですよね。言うなればこれはご聖霊ですのでね、ですからご聖霊が私たちの人生に介入してくださっていることはですね、まさに私たちが神様が示してくださった御言葉を通して、一体私たちに何が必要なのか、何を備えていないといけないのか、そういう時に神様が持っていらっしゃる知恵を私たちの中に悟らせ、私たちに知恵を与え、 十分な備えをすることができるように私たちの中で働いてくださるのが御聖霊であるということを言うことができるわけです。ですから私たちが委ねられた人たち、愛する人たちのことを守り豊かにさせ、必ず一緒になって神の国に至るんだということを思いながら、そして御言葉を通し、また御聖霊に尋ねながら私たちが備えていくときに、私たちは十分なものを備えて、ね、十分なものを備えて、闇が濃くなった時代の中でも花嫁となった人たちの足元を照らしながら、イエス・キリストとの歩みを守り、父なる神様のもとに入っていくということを、協力していくということができるということですよね。ですからそういう意味で私たちにとって聖書の言葉というのは、私たちに備えさせるために必要なものを考えさせてくださるものであり、あるいはまた、実際祝福された成功した例であれば何が備えられているべきかということを教えてくださっていることであり、そしてそれを具体的な生活の中で、現状の中で自分たちがどう適応していこうかという時に、具体的な知恵、具体的な力とさせていくものを御聖霊を私たちに対して備えさせてくださるということですよね。ですからいわゆる神様が直接に介入して働いてくださる、あるいはそれは御聖霊が介入して働いてくださる、そのことがあるということも事実だということを知ってはいますけれど、でも私たちに委ねられたこともあるというのも事実ですから、そういう意味では神様は私たちが担うべきものをですね、いたずらに簡単に自分が取って代わってですね、やる、その甘やかすことが上手なですね、親のようなやり方で私たちの人生に介入するということはないんですから、そういう意味で聖書の言葉が与えられているし、そして自分たちが経験した、あるいは見聞きした、そういった人々の人生の歩みもさまざまな教訓として私たちはそこから学び受け取ることはたくさんあるということですよね。まあ、そういう意味で私たちは御聖霊が私たちにこういう備えさせる方としていらっしゃって、その備えさせてくださることを通して私たちは十分に備えたものとして、どういう状況に置かれた人たちに対してもその足元を照らし守ってあげる働きをするということも可能なんだなということを、今日の聖書の箇所を通して知ることができるわけです。そうすると油が足らないというのは、特にですね、そんなに真っ暗闇ではない時に油はあったということですよね。要するに何でもない時にはですね、使える油だったということですよ。しかし本当に必要な時には自分には備えられているものがもうすっからかになってしまったという話ですから、ですから私たちは簡単な時に人のために働けるではなくてですね、その人たちの歩みがとても難しい状況になった時になお、そこで私たちはその人たちのために働けるという、こういうものを目指していかないといけない、そういうこと、そういう私たちになることを求めていかないといけないんだなということを、今日の聖書の箇所を通して教えられるということです。もしかしたら私たちが今身近な人たちのことで抱えている問題というのは、私たちが資料が浅かったためにですね、せっかく御聖霊は私たちに十分な油を備えさせてくださるはずだったのに、それを私たちが怠ってしまったために、必要な時に必要なものが出せないという状況になっているということが私たちの今の姿なのかもしれないと思うわけです。しかし今まで以上にもっと困難なこと、もっと大変なことが起こるということもありえます。ですから私たちは資料が浅かったな、油を備えてなかったな、そういうことを今私たち自身の悔い改めとして受け取ることができる人はですね、どうぞお願いしますから、聖書の言葉をですね、そのいろいろな愛する者たちの歩みを守るために 神様がこれを知っときなさいよと与えてくださった聖書の言葉、そしてご聖霊はそのことを具体的な知恵として私たちが持つことができるようにもっと詳しくですね教えてくださる方として働いてくださっているんですから、そのことをどうか無駄にしないようにですねしていただきたいというふうに思います。そういう意味でイエス・キリストは思慮の深い者たちになりなさいよと今日の御言葉を語ってくださいましたので、それをそのように受けてほしいと思います。一言お祈りします。愛する天の父なる神様、あなたの御名を心から賛美をいたします。今日もあなたが御言葉を与えて私たちに思慮深いものとなれと教えてくださり、そのために御言葉とご聖霊との関係がいかに重要かということを教えてくださいましたから、どうぞ一人一人が真剣な思いで今日与えられた御言葉を通して新しい歩みを始めることができますように導いてください。イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。